いただく聖書の御言葉は愛加の3章の40節です。なかなか開かれる機会が少ない聖書ですけれど、開けられましたら私がお読みしたいと思います。我々は自分の行いを調べ、かつ顧みて主に帰ろう。アメン。今日はこのところから罪との決裂というテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。決別にしようか決裂にしようか悩んだんだけれど、決裂の方がいいなと思いまして、決裂にさせていただきました。前回ですね、罪を犯した後どのようになるかという話をさせていただきました。すなわち罪の結果ですよね。罪の支払う報酬は死であるということ、また両親に負い目を持つことになるという話をしたのを覚えておられるでしょうか。両親とは神様が私たちの心に与えてくださったサーモシステムのようなもので、聖霊様も私たちの両親というサーモを通して働きかけてくださるお方であるということを今日知っていただきたいと思います。私たちにとってこの両親が健康であるということ、この両親が正しく作動しているということがどれくらい大事なことなのかということを今日知っていただきたいと思っております。私たちは聖霊に満たされることを願っています。聖霊に導かれることを願っています。そして願くは神が語ってくださることを願っていますよね。祈る時にも、主を語ってください、主を教えてください、主を導いてくださいと私たちは祈ります。じゃあ神様はどのようにして語り、どのようにして導き、どのようにして教えてくださるのでしょうか。神が目の前に現れて語られるということも稀にあるかもしれない。超自然的にですね、外からサムエルのように声が聞こえてきて、はい、主よ、私をここにおりますと、しもべは聞きますというようなこともありました。でも今日多くの場合、神は私たちの両親を通して語られるということを知っていただきたいと思います。だからもし自分自身の両親が傷を受ける、またダメージを負うということは、聖霊様の働きに対してもダメージを受けるということに他ならないんですよ。だから私たちは自分自身の両親が今どのような状態にあるのか、どのような状況にあるのかということをしっかりと知っておく必要があると思います。もちろん両親に負い目がある状態では神様の通り良き下りになるということは非常に難しいと思います。聖書はこのように語っています。第一ヨハネの中で、もし心に責められるようなことがなかったら、私たちは神様に対して確信を持つことができますよ。そして願い求めるものは何でもいただけるんですよと聖書は語っています。もし心に責められるようなことがなければ、すなわち両親に負い目がなければ、私たちは神様に対して確信を持つことができるんですよ。皆さん経験ないでしょうか。自分がなんとなく、いや、罪を犯しているんですよ。毎日毎日罪はもちろん犯しているんだけれど、なんとなく清い時、自分では割と最近清いなと感じている時、神から見たら全然違う見方をされているかもしれないけれど、最近そんな特別罪を犯しているわけでもないし、聖書も読んでるし祈ってるし、割となんか調子がいいし、神様にも奉仕してるし、いい感じやなという時、私たちは神様の前に割と堂々と出ることができるんですよね。そして確信を持って、神は私の祈りに応えてくださる、御言葉に固く立って信仰を持って祈ることができる。でも心に負い目がある時、心に責めがある時、皆さん経験あるかどうかわからないけど、私は経験があります。自分に責められる罪がある時、それでも祈りますよ。神の前に祈ります。神様、どうぞ私たちのこの祈りを祝福してください、この私の祈りを聞いてください。でも心の中でもう一人の自分が言うんです。いや、お前こんな罪を犯してるんじゃないか、 こんな汚れてるんじゃないか、こんなダメなことをしてるんじゃないか、それでよく神様に祈ることできるねと語りかけてくるんですよ。いや、ひょっとしたら自分自身がこんな人間の祈りなんて神様聞いてくださらないんじゃないだろうかと思ってしまうということも少なくない。特に日本人は謙虚ですから、謙遜ですから、罪を犯したらこんなふつつかな私が、そのようにして神から遠ざかってしまうということも少なくない。それくらい心に確信を持つことができるかできないかということは大きなことです。その区切り目は何か、すなわち良心に負い目があるんですかないんですかということですよ。前回キャミがですね、信仰希望愛ということについて語ってくれましたけれど、その信仰の話をするときに必ず挙げられるテキスト、それはヘブルの11章の一節ですよね。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することですよ。すなわち確信を持つということはイコール信仰を持つということです。それは 100% の信頼ですよね。信仰はあるけれど確信がないということはありえないことです。反対に確信はあるけれど信仰がないというのもまたありえないことだと思います。もし私たちの心に責められることがなかったとしたら、神様に対して確信を持つことができますよと教えています。そこには疑いの要素がないので、確信を持って祈るとき 100% の信仰として神様に祈ることができる。そして神はその祈りを叶えてくださると聖書は教えております。でも、もし私たちが祈りながら祈りつつも、私のこのような祈りが聞かれるんだろうか、神はこの祈りを聞き届けてくださるんだろうか、こんな私の祈りを聞いてくださるんだろうか、そのように思いながら祈るということは、まさに聖書がヤコブ書の中で教えている二心のものであります。神様に祈りながら自分の心で神を疑っている、いや反対に自分を責めている、そのような状態で私たちは神の前に正しい祈りを捧げていくことは難しいと言わなくてはいけない。ヤコブ書の中には、ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさいと語られております。もし疑う人がいるならば、それは二心のものであって、その全ての行動に安定がないというふうに語られております。教会では信仰を持ちなさい、信仰が強くなるようにということが求められます。また多く語られます。でも信仰と良心は切っても切れない関係にあるということを今日知っていただきたい。非常に大事なことであります。パウロがローマで捕らえられた時に、彼はこのように言いました。使徒行伝の中で、兄弟たちよ、私は今日まで神の前にひたすら明らかな良心に従って行動しました。パウロはそのように言っています。自分は今まで神様の前にひたすら明らかな良心に従って行動してきました。良心に従って行動してきました。パウロはそのように言いました。皆さん、私たちが知っているように、パウロは誰よりも聖霊の導きや聖霊の語りかけ、また神の臨在ということに対して非常に敏感な人でした。そして従順な人でした。そのパウロが語るのには、ひたすら明らかな良心に従って行動してきました。彼の原動力は何だったんですか。良心に従って、良心が責められることはしない、明らかな良心に従って自分は神の働きをするんですということの意味ですよ。また同じ使徒行伝の中で、私はまた神に対し、また人に対して良心に責められることのないように常に努めています。人に対しても神に対しても良心に責められるようなことはしない、そのように努めている、努力している、このように言いました。 私たちはたくさん努力しなくてはいけないんだけれど、努力しなくてはならないことがたくさんありすぎて、どれも中途半端になってしまいます。今日私たちは一つのことにフォーカスを当てたい。それは自分の良心に従って行動をするということ。それがすなわち神の思い、神の心に従って行動することであるということを今日知っていただきたいと思います。だから神の前に清く正しい良心を持たなくてはいけないんです。良心とはそれぞれの基準があります。ある人は物を盗んでも何も感じないという人もいるんでしょうか。例えばアホとかバカとか言ってもですね、それが別に何が悪いのという人もいるかもしれない。でも聖書は明らかにですね、アホバカ言ったらですね、地獄行けとね、そういう書いてあるんですよ。だから私たちの良心はもはや神の御言葉が私たちの良心です。パウロをはじめ当時の人々はどれほど信仰と良心と聖霊の働きというものを理解していたかということを知ることができます。ローマの9章の中には、私はキリストにあって真実を語る、偽りは言わない、私の良心も聖霊によって私にこう証ししていると語られています。信仰と良心と聖霊の働きが密接にリンクしているということを理解していただくことができるでしょうか。私たちは何度も何度もこの御言葉を聞かされていると思います。油断することなくあなたの心を守りなさいよ、命の泉はこれから流れ出るからであると箴言の中で語られております。油断することなくあなたの心を守りなさい。あ、心を守らなければならない、心を守らなければならない。漠然としていて何を守ったらいいのかわからない。でも聖書は教えています。命の泉はこれから流れ出るって。命の泉って何ですか？聖霊の働きです。聖霊の豊かな臨在です。聖霊の豊かな導きです。それはどこからあふれ流れるんですか？私たちの良心です。私たちの良心が神の前に正しければ、責められるところがなければ、聖霊は豊かに働かれます。聖霊は豊かに臨在されます。私たちの行くところ行くところ、聖霊があふれ流れて、そこが神の臨在に変わります。どのような人？自分の良心が神の前に正しい人です。責められることがない、自分自身も責めることがない、人にも責められることもない、神からも責められることがない、そのような人の心から聖霊の豊かな臨在があふれ流れると聖書は教えているんですよね。私たちは心を見張る、すなわち良心を見張る、良心に呵責を感じながら信仰生活をすることは難しいことです。私たちはどこかの時点でその良心の責めに対して決別しなくてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。じゃあ罪と良心とはどのように関係しているんですか。人は罪を犯すと良心が責められます。前回も話しましたね。罪を犯すと、あ、こんなことしてしまったという責めがあります。でももしその時の責めが神の声だと分かっていたら、私たちは悔い改めることができるでしょう。いや、これは自分の考え、自分の思い、自分の性格、そのように感じてその良心の責めを無視して、またその良心の声に従わないで再び同じ罪を犯すとき、一度目に犯す罪よりも二度目に犯す罪の方が簡単にできるようになっています。経験ないですか？一度目の罪はドキドキドキドキドキドキドキドキして、どうしようかなどうしようかなどうしようかなと思ったけれど、二回目はそんなに良心に痛みを感じない、3回目になってきたらだんだん普通になってきて、4回目5回目6回目になってきたらもうそれが習慣になって、そのような人はたくさんおります。 罪に慣れていくということではありません。良心が麻痺していくということです。一度罪を犯すと、その人の良心は少し汚れ、少し麻痺します。二度、三度、四度、また数多くの罪を犯し続けるとき、その人の良心は少しずつ麻痺し、少しずつ固くなり、そしてもはや聖霊の働きを感じることができないような状況になってしまいます。それが聖書が語っています、良心に焼き印を押された偽り者という表現がされております。でも私たちはエレミア書の中で語られているように、私はあなた方の石の心を取り除いて肉の心を与えると言われた。私たちの心は今まで麻痺していました。何が悪いことで何が良いことかもわからない状態にありました。世の中の流れの中に流されて、世の中の常識に流されて、嘘ついて何が悪いんですか、嘘ついてでも得したらいいんじゃないですか、そのような中で生活していました。でもその中でイエス様を知りました。イエス様を信じました。神の御言葉を知りました。神はその時から私たちの石の心を取り除いて肉の心を与えてくださったことを心から感謝します。感じるようになりました。心が生きて働くようになりました。良心が正常に働くようになりました。私たちは良心を、また良心という神の声に聞き従っていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。最後に放蕩息子の話をして終わりたいと思います。皆さんもよくご存知だと思います。ルカによる福音書の15章の中で、あのところに描かれている父親というのは神様を象徴しています。そして二人の息子というのは2種類の人間を表しています。放蕩息子と聞くと、放蕩した下の息子、2番目の息子にだけフォーカスを当てがちですけれど、お兄さんの心も麻痺していました。そしてもちろん弟息子の心も麻痺していました。最初何から始まったのかわからない、自分が長子ではないということから始まったのかもわからないし、お父さんはいつもお兄さんばかりひいきをしているというふうに見えたのかもしれない。その始まりは小さかったかもしれない。でも弟の両親はだんだんだんだんだんだんだんだん麻痺していきました。そして彼の心が完全に麻痺した時に、彼はお父さんに対して言いました。お父さんの財産の自分の持ち分をくださいって。これは今の世の中でもありえない、生前分与ということがあるんでしょうか。でも当時のイスラエルの風習の中で、生きている父親に対して分け前をくださいということは、お父さん早く死んでほしいんです。お父さんよりもお金が大事なんです。お父さんよりもお金が欲しいんです。そういう意味ですよ。弟息子の心は麻痺していました。その言葉を聞いて父がどんなに心を痛めているのか、どんなに悲しい思いをしているのか、彼には何の関心もありませんでした。なぜならば彼の両親は麻痺していたから。もはや人を思いやることもできない、何が正しくて何が間違っているのかということも彼はわからない状態にありました。両親が麻痺するとそのような状況になります。彼はそのお金を持って放蕩の限りを尽くしたと書かれていますよね。たくさんの友達がいました。お金がある時にはたくさんの友達がいて、飲めや歌えや食べて踊っていい生活をしたんでしょうか。でもお金がなくなると誰もいなくなりました。彼を助けてくれる人は誰もいなかった。お金によって集まってきた人はお金がなくなったら去っていく人です。彼は豚の家畜を飼う仕事に就きました。当時のイスラエルの人たちにとってみるならば最も屈辱的な仕事です。最低の低の 人のする仕事、いやイスラエル人がする仕事ではない、奴隷の仕事です。でも彼はその家畜を飼い、そしてあまりの空腹のためにその家畜の餌を食べたいと思うまでに彼は落ちぶれてしまいました。その時聖書の中には、彼は本心に立ち返ってと語られています。人は本心に立ち返る時があります。それは私たちが本心に、すなわち良心に立ち返るということは、私たちだけの努力ではなくて必ず祈りが伴っています。誰かが皆さんのために祈っています。誰かが自分のために祈ってくれています。そして何よりもイエス様が今神の右の座に出して私たちのために祈っています。この放蕩息子で言うならば、父親は毎日祈っていたことでしょう。主よ、私の出て行ったあの息子をどうぞ帰り見てください、どうぞ本心に帰ることできるように、良心を取り戻すことができるように、父は祈っていたことでしょう。その祈りがあって、この弟息子は本心に立ち返ることができました。彼は父のもとに帰ろうと決めました。もはや息子でなくてもいい、雇い人の一人でいいから父のもとに帰ろう。彼の両親は少し動き出しました。父のもとに帰ろう、もはや息子と呼ばれる資格はない。でも歩み寄ってくださったのはお父さんの方でした。彼をひたすら待ち続けていたのはお父さんの方でした。毎日毎日毎日遠くを見ながら自分の息子が帰ってくることを待って待って待ち続けて祈り続けていたのはお父さんでした。いち早く彼を見つけて、お父さんが駆け寄って彼を抱きしめましたね。息子は言いました。いやいや、お父さん、私はもはや息子と呼ばれる資格はないんですよ。雇い人の一人でもいいからそのようにしてください。お父さんは言いました。早く指輪を持ってきなさい、着物を持ってきなさい、自分の息子が帰ってきたんだからパーティーの準備しなさい。神はそのようなお方ですよ。私たちの父はそのようなお方であるということを心から感謝します。罪と決別するためにはどうしたらいいんだろうか。方法は何もない、ただ神のもとに帰らなければ何も始まらないということだけは分かっている。神のもとに立ち返ることだけが私たちが罪に対して断ち切ることのできるただ一つの唯一の道であるということを今日知っていただきたい。たくさんの誘惑があるでしょう、たくさんの誘いがあるでしょう、たくさんの悩みがあるでしょう、たくさんの苦しみがあるでしょう。でも神のもとに帰ることしか私たちにはできないんですよ。今日神のもとに帰るものでありたい。何があってもどんな状況になっても神に帰るものになりたい、そのように思うんですけれど、アーメンでしょうか。今一つの映像を見ていただきたいと思います。 します。イエス様、ありがとうございます。私たちの変えるべきところはイエス様です。あなたは私たちの罪の全部を身代わりに引き受けて、私たちを一切の罪から解放してくださったことを心からありがとうございます。今日私たちはあなたのもとに帰りたいです。あなたとの関係を取り戻したいです。主よ、どうぞ祝福し導いてください。私たち自身が決心し、そして主に向くときに、主がすでに私たちを見てくださっていることを心から感謝し、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。アーメン。